Twin Tail Ghost Radio。
皆さんこんにちは、ツインテールのヤスです。
皆さんこんにちは、ツインテールのコウスケです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
ほんまですか？
嘘でしょうね
ほんまになんかメタルの番組じゃなくなってるような気がしますよ。
もう僕書いてること読んでるだけなんで
そう、最初にマシモと考えて作ったも
んね。あの言葉の意味なんて考えてないです、
はい、私もほんまにね、あれですよ、家帰って、はい、マシモ君には俺はいつも作曲してると言いながら家帰って最初にやるのはゼルダですから
ねそうでしょうね、うん、もし僕がスイッチ買って、うん、フレンドになるじゃないですか、はい、ログイン時間見たらお前こいつほんまにベースやってんのかってなるでしょうね
いやゼルダがね何回やってもおもろいんですよ。もうずっとやってますクリアしてもまた頭からやるんですよ。
ああなるほどね、う
ん、スプラトゥーンとかマリオカートとかも買ったんですよ。
あそうなんすか、スプラトゥーン買ったんですか。
すいません、スプラトゥーン買いました。買ったんですけどね、はい、強すぎんね。あーみんななるほどね。はいはいはい、もうね瞬殺ですよ、うんうん、敵全部ゴルゴ13みたいなもんですよもう行った瞬間に殺されるからまだなんかね面白さを見出せないですよ僕。
あなるほどね、
うん、それってねゼルダはね面白いもう俺やっぱりあれかな、オンライン向いてへんのかなって気がします、ね、もう家でコツコツ一つのゲームやる方がええんかなって気がしますけど、コウスケさん、ね、最近なんかやってるのは。
僕なんでしょう、シャドーバースっていう携帯のカードゲームやってますね。
シャドーバースなんか、まあ、なんかね、YouTubeの広告とかではなんか出てんじゃん。
あ出てきますかね、
う
ん、
まあ、もう5秒後にスキップ連打しますけどうるせえとか言いながら、
うん、なんてこと、うん、いやまあそれもでもね、それ僕逆なんですよ、対戦ゲームの方がいいんですよ。
オンライン、
はい、
でもあんたあれでしょ、スト2とかのオンラインとかで対戦して負けたらコントローラー壊す人でしょ。
あはいそうです
お前な
バーンバーン
やったあかんそんな
やつ。もうね、うん、もうなんていうんですかね、怒り憎しみ、
はい、
怒りと憎しみがもう昔はね楽しいこう RPG とか僕もそうやったんですよ、はいはい、RPG とかシミュレーションとか好きやったんですけど、うん、このいつからでしょうね、いつからかそのまあストリートファイター4が出たぐらいですかね、
はいはいはい、やってましたね。
あのぐらいからもうゲームって憎しみがないと楽しめないんやって思いましたね
そうや、はい、殺意に波動なんて無理だよ。うん、恐ろしいな、
出てます出てます、
近寄りてないそんなやつもそれドラムに行かせてくださいね。
あの時間をドラムに使ってたらどんだけ回ってたよな。
まあね、
あのね強くなるためにこの相手にはこの連携が効くとかね一個一個メモしてこのキャラにはこれとか。
そうやな、あの今のスイッチのアケコンとウルトラストリートファイターがあるんでいずれやりましょうね、うん、
いずれやりましょう、
はい、お願いします
はい了解です。
そろそろメタルの話いいですか
すいません、はいはいはいはい、
それではこのコーナー行きたいと思います。フリースピーチフォーズダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをいたしますと。今回のテーマは
スレイヤーです。
お
スレイヤーですよ、皆さんお待ちかね。これですね、実は結構あったんです。
あそうなんですか。
リクエストがスレイヤーについて喋ってくれと。
あそうなんですか、
はい、ただ皆さんこの番組のことでですね一応言うときますけど、この番組ではスレイヤーというバンドがどういうバンドかとか歴史とかを紹介する番組じゃないんで、これ独断と偏見でスリーエイについて我々が語るだけなんで、
あの
歴史知りたい方は何度も言いますけどウィキペディア見てくださいね、うん、スレイヤーはね俺いつ聞いたかな、多分僕の兄貴の友達がそのメタルマニアがおったんですね。でその友達に影響されて僕の兄貴がまずメタル好きになって、その影響で僕も好きになったって感じで、いろんなそのヘビーメタルテープ、
はいはいはい、
ヘビーメタルの曲いっぱいいいのを入れたテープを借りてきたんですよね、はいはい、その中にスレイヤーがあって最初は聞けんかったんですよね。
あそうなんですか。
何このうるさいのってもうぐちゃぐちゃやんかと、
はいはい、
多分ねエンジェル・オブ・デスなんですよ入っとったんが。
あ
で最初は全く気に入らなかったんです、
はい、
その時に気に入ったのはスレイヤーじゃなくてロイヤルハントでした、はい、えらい違います、
ね、ロイヤルハントですか。
ロイヤルハント、その時は僕ロイヤルハントがものすごい金銭に触れたのめっちゃかっこええとい
やかっこいいですよ、
かっこいいですよ
かっこいいですよ、
うん、かっこいいですけど、まあ、スレイヤー好きの人は多分好きじゃないでしょうね。
ああ今どうでしょうね、うん、今となっちゃもう両方聞けますけど、
まあまあまあまあ、
やっぱあの当時となるとやっぱちょっと厳しかったんですかね、うん、
スレイヤーみたいなのを求める人はやっぱロイヤルハントみたいな神聖いらねえみたいな感じで
し
ょうね。
オビチュアリーとかに行ってしまいますよね。
そうですよね、はい、多分ね。まあ、それね、まあ、最初気に入らなかったんですけど、ある時また高校生ぐらいの時に改めて聞いてみたら、なんかびっくりしたんですよね。 やっぱりもうその時は家にもあった CD はレイン・インブラッドです
。ああ、なるほど ね。
あの名盤レイン・インブラッド、いまだにもうスレイヤーのナンバーワンアルバムといえばレイン・インブラッドです。スレイヤーがどんだけ頑張って新しいアルバム出してもレイン・インブラッドと言われるかわいそうですよね、あれね。
まあちょっとね、
うん、
ね、
でもあのアルバムは素晴らしいよな。
まあまあ素晴らしいですね、うん、
だって29分か28分ぐらいだったかな、
ね、
しかない、
はい、
あ、1つのアルバムで10曲あってそんだけしかないんですよ。
そうですね、う
ん、でもその20数分間ね最高、うん、なんかね、あのヘビーメタルアルバム、
はいはい、
10選の中の1枚とかに入ってるよね。
へ、
海外とかの、
あ、そうなんすか、
投票とかしたら100以内なんか間違いなく絶対入ってて、50とかでも入ってる、30でも入ってるみたいな。
へ、
うん、いや、やっぱあれはすごいよ。昴生さんいつ知りました、うん、スレイヤーって。
僕でもね、まあ、もしかして今思ったらね、あなた経由やったかもしれないですね。
俺か
かもしれないです。いや、僕もあの時はまあ独自ね、あのヘビーメタルを開拓していてたんで。
そう、
いや、
ね、早引きを
早引きを、
はい。
ただでもあの時はハマってたって言ったら
レイサイクス、
一番ハマったレイサイクスとかアングロとかちゃいますかね。でもその後っすかね、多分。
アングロはでもハマったけど、あれだよな、あのいわゆるファーストじゃないな、いつも言ってるけど一番好きやったのって、
ファースト、あー、ファーストの、うん、あのね、なんかシングルみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれが好きでしたね。
うーん、
なんかあのキャリーオンとか、ね、あの辺なんか4曲ぐらいシングルでなんかちょっと音ゴージャスにして出してる CD が好きでしたね。
ファイアワークス持ってたよね。
ファイアワークス持ってますよ。
なったね、
はい、あれでもね、あの今聞いたら素晴らしいんですよ、
ファイアワークス。
はい、
あんまりでも言われへんよな、ファイアワークスってね。
あ、なんかね、ちょっとなんでしょう、シンフォニックな感じしてたじゃないですか、うん、ちょっとその前までは
してた、してた。
でそっからファイアワークスなんてちょっとね、なんて言うんでしょう、ちょっとジャーマンメタル寄りになったというか、なんかちょっとロック寄りになったというか、なんかパワーメタル寄りになった、なんかそんな感じがして多分荒れたでしょうね、ファンの人からして。僕も当時はちょっとうんって思ったんですよ。
お、
あ、今聞いた素晴らしいっすよ、ね、あれかっこいいっす。
なるほどね、
はい、まあ、そんな感じで、あの、まあ、スレイヤーなんですけど、
はい、どうぞ、いいですよ、大丈夫。
僕ね、あれなんですよね、ディアボロスイミュージカとか、
あ、
はいはい、
悪魔の鎮魂か、
はい、
これはね、いわゆるヘビーメタルというものがちょっとあかん時代のアルバムですよね。
そうですね、
ヘビーロックとかがちょっと台頭 してて、
ね、
ギターソロのある音楽とかはあんまりという時代ですね、うん、コーンとかそういう人たちが一番元気やった時代かな。でスレイヤーもちょっとそのヘビーロック調になっていったんですよ ね、
そうですね、あ
の時代。ところがその時に出した悪魔の鎮魂がディアボロスイミュージカというアルバムの1曲目のギターピースは
めちゃめちゃかっこいい、そう、めちゃめちゃかっこいい。
あれでもライブでやらんねんな。
なんでなんすかね、
チューニングが下げまくってるからかね。確かすげえさ、 3音半とか4音ぐらい確か下げてんの、あれチューニング。
そうなんすか。
確かあの楽譜見てやめたもん俺。
あ、そうなんすか。
こんな弦ダラダラなるやんけと。
へえ、うん、
あれはかっこいいよな。
かっこいい。
ただ浩介さん、あのアルバムあれしか聴かないでしょ。
え、あれなんか入ってましたっけ。
いや、あのあれアルバムですから、あれ1曲目って5分でしょ。
そうそうそう、 そういう作品でしょ。
そう、あと30分ぐらい残ってるから。
え、そういう作品ちゃいましたっけ。
違う1曲じゃないよ
あれね。ビターピースがちょっと素晴らしすぎて。
ビターピースは素晴らしいよね。
そう、あれはもう衝撃でしたね。
あのね、ビターピースはライブでしないんですけど、はい、あのアルバムに入ってる他の何曲かは僕ライブで聞いたことあるんですよ。
え、なんかありました他に。
あるよ。
あ、僕、まあね、まあなんでしょう、僕のアルバムの聴き方は多分ね、まあ、間違えてるんですよ完全に、
はいはい、
このアルバムのこの曲が好きっていう聴き方なんですよね。
なるほど。
よくないんですよ、絶対やめた方がいいんですけど。
だからボンジョビやったらジーズデイズやったら、
ジーズデイズ
聞いて
カスタッと
CD 抜くんでしょ。おい。ツインテールはメタルバンドですけど、あのボンジョビはボンジョビとかそんな嫌いなバンドじゃないですからね。
そうそうそうそう、う
ん、我々結構あのボンジョビの PV のあのマネとかして遊んでますからね。
ダダンとかね。
そうそうそう。
パララパララ
パララパララパララ。うん、そうそう、あれの PV のマネとかをスタジオでやって、あの2時間終わるみたいなマネしかね。
そう、
昔はね。
PV モノマネ特集みたいな感じありますからね。
やっ、はい、やってそれが多分あのメダル構想のエンディングに多分つながって
るやん。ああ、そうでしょうね。
あれやろ。あれまたなんかしたいんやけどな。あれもでも用意が大変な、あれ。
そう、うん、そうですね。
半日もかかるからな、あれ。
そうですね、う
ん、あの二十数秒の動画でな、
うん、
いや、こうせさん、あのスレイヤーの話。
そうですね、スレイヤーの話ですよね。
はい、
でそのビターピースなんですけれども、 どこまで話しましたっけ。
そのビターピースが素晴らしいね、うん、ビターピースあのアルバムは、うん、ビターピース以外は大した曲がないって言ってい
や大したことないことはないですよ、うん、ただビターピースがあまりにも素晴らしすぎて、うん、どうしても CD を抜いてしまうっていうね、うん、はい、
あのほんまにそのディアボロス・イン・ミュージカってアルバム自体は今そんなに騒がれるアルバムではないんです。やっぱり今のレインブラッドとか、ね、クライスト・イリュージョンとか、もうこれ最新でもないですけどとかのがいい言われるんですけど、あのビターミス1曲でそれに勝るとも劣らんぐらい素晴らしい曲なんですよね。
そうですね、はい、うん、それ1曲で戦えるみたいな。
戦えます、
はい、
もうあの1曲最高、
はい、
うん、
そこ行ったらねサウス・オブ・ヘブンとかもね、
サウス・オブ・ヘブン4枚目か
やったかな、
その次やね、ちょっとスローになってちょっとみんなにえーって言われてるようになったね。
ただでも1曲目とかね、あれ何でした、サウス・オブ・ヘブン1曲目になったかな、サイレント・スクリームでしたっけ、
やったかな、
うん、あんなもかなりね、
うん、あの今聞くとそんなスローでもないけどな、うん、
あれ
うん、これがこのアルバム当時スローって言われたんやと思って、
うん、
シーズン・イン・ザ・ミスとかディマイン・インターベンションは割と早いって言われてるな、
うん、
ね、サウス・オブ・ヘブンはちょっと遅い。俺でも実はファースト好きやね。
そうな
の、スレイヤーのケミカル・ウォーフェアとかさ、ブラック・マジック・クリスとかすっげえかっこいいやんか、
いや、
うん、あのもうなんか何ボーカルがもうリバーブかけすぎて洞窟で歌ってるみたいなんだけどね、うん、スレイヤー俺結構ライブ見てんすよ。
一緒に行きましたよね。
行きました、
2回ぐらい行きましたっけ、
2回ぐらい行ったかな、はい、俺ラウドパークでも見てるし、
あーラウドパーク、あー、そう、一発目ですよね、あの 始まりたての時、
あ、それはビーストフィーストですわ。
あ
ービーストフィースト1回目の時にスレイヤー とパンテラが鳥の時にスレイヤー見てて、
はい、
その次が単独で行って、ほんでこの前のラウドパークでも見てます、はい、でコウスケさんと2人で行った時はそんな大きないところなんですよ ね、
そうですね、
音響悪かったんですよ、
うん
うん、であんまりスレイヤーあれなんか思ったよりスレイヤー迫力がないよなって思ってて、その後に大ホール見たらすげえ勝ってんな、スレイヤーってこんなにすごいのと。
だってあの時あれでしたもんね、うん、あのあんまりにも音悪すぎて、うん、あの周りの人も何の曲始まったか分かってへんっていう、
曲コール1000からね、ウォーアンサンブルぐらいしか曲コール1000もな、ね、スレイヤーってね。
だってエンジェルオブデスと始まった時も誰も気づいてませんでしたもんね、
分かれへんかって、
あーこれやったんやみたいな、
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃあエンジェルオブデスやってなって うわーってなったっていう、そうそう
そう、タイムラグがありましたもんね、
ありました、
あの時、はい、うん、
そうね、音悪かった
ね、ね、
まあ、ライブでも PA って大事やもんな。
そうですね、
我々でもね、あのリハの時になんかとにかく バカでかい音するだけの PA ない時あれもあるもんな
まあまあまあ、
せっかく繊細なことやってもこれ意味ないやんっていうのがありますから、いやでもやっぱりね、その大きいとこで見なきゃいけないバンドもおるんやなみたいなのを感じましたね。
ああ、
はい、
あんま大きいホール僕好きじゃないんですけどね。
あ、そうですか、
はい、
ちっちゃい方がいい、
ちっちゃい方がいい、だってもう手のひらサイズじゃないですか、人が大きいところで見たら。
見てましたね、ボンジョビが親指でちっちゃかったってね。
そうそうそうそう、う
ん、昔
もう画面見てたみたいな、しゃがないですけどね。
大阪城ホール、
あ、はい、あ、いやいや城ホールちゃいますよ、ドームですよ。
あ、ドーム、大阪ドームでめっちゃ後ろで見たんやったっけ。
そうそうそうそう、
親指よりちっちゃかったって。
そうそうそう、手のひらサイズだったっていうね
で近くのモニター見てねな、
そうそうそうそう、
テレビと一緒やもんな、ね、それもな、
あ、これはちょっとなと思ったわあの時は。
スレイヤーやってたか今日は。
そうですね
脱線しまくれんけど
そうそうそうそう、
スレイヤーはほんまにね、そうですね、4大スラッシュの中ではまあ最も速い、速さを中追求してるというか、でブレないというか、
はい、
うん、メタリカはロードリロードを出したし、メガデスはリスクってアルバムでちょっとね緩くなりまして、アンスラックスはねちょっといろいろ曲のジャンルとかもちょっとうまいこと書いたりしてる、
うん、
まあ、バンドによっていろいろまあその生き残る方法やからそれは別に否定はしないですけどね。スレイヤーに関してスレイヤーだけが一番変えてないかな、
うん、
そのいわゆる人ディアボロス・イン・ミュージカルでちょっとヘビーロック調になったんですけど、
はい、
それでも、うん、一番変わってないかもしれませんね、
はいはいはい、
スレイヤーのね速さってね、なんて言うんやろうね、スレイヤーより速いバンドっていっぱいおるんですよ、
はいはいはい、
ジャーマンスラッシュサンバガラスの皆さんとかね、
はい、
もっと速いのがおるんですけど、ドラゴンフォースとかのスレイヤーより速いんですよ、
はいはい、
今やね、
はい、
でもねなんかねスレイヤーなんですよね、
スピード感っていう点ではね、
うん、
多分だってもう何でしたっけあれ、レインブラッドやつか、
あれ
あれでも多分メトロノーム使ってないでしょ
多分ね、
はい、
うん、
だからそれがなせる技なんじゃないかなと思うんですけどね。
なんか
スピード感
ちょっとぐちゃぐちゃやもんね、はい、リフとかね、
はい、だからそれがいいんですよスレイヤーは、うん、
ただあれ耳コピしにくいよね、
もうそれはしゃあないっす、
うん、これほんまにちゃんと弾いてるかなっていうのを感じましたね、昔そういや
な、ね、あ、うん、テンポは変わってますよねあれいやでもそれがかっこいいんですよ。
クリックなしでレコーディングってできたらいいやろな、
うん、
いやこれね、あのレコーディングって絶対クリックを聞きながらやるんですよこれ。でもクリック聞きながらってねテンション上がらないんですよね、なかなかね、うん、合わせること必死になるんで、うん、でもクリックなしでやってしまうとエンジニアが大変からやりたがらないんですよね、うん、ほとんど一発撮りぐらいの感じでやってるかもしれんね、うん、あの勢いは ね、
そ、 うね、
それでだから未だになんかあのアルバムってすげえって言われてるんかなっていう 気はしますけれどもね、うん、はい、はい、ではここでですね、1曲紹介したいと思います。コウスケさんにタイトルお願いします。
はい、ツインテールで反旗のもとに。 はい、ツインテールで反旗の元にでした。
はい、ツインテールの早い曲です。僕は実は早い曲を作るのがあんまり得意ではないんですよ。
はい、
うん、ただマシモにはいつも早い曲いりますって、
そうですね、
早い曲作らないとダメですって言われて、はい、結構無理やり作ってます。
いつもひねり出してますね、なんかね、うん、
この反旗の元にでこの曲を作るのはめちゃくちゃ苦労した記憶があるので、もう全然できへんかって、もうミノルテンポの曲とかね、ばっかりを頭の中でなんかできる時期になんか早い曲を入れなあかん、こんな次のシングルには当てて必死こいて作った記憶があります。
へ
え、早い曲をやる方がむずいですか、簡単ですか、ドラムからすると。
テンポによるんちゃいますかね、
うん、
あのぐらいのテンポやったらまだ
あ
まだ、はい、
スクリームついてる台の方がしんどいんやな。
あ、そうしんどいですね、あれしんどいですね、
そうそう、
なんでしょうね、
ま、いろいろ最初やから入れたからかな。
そうですね、あの頃はね若かったですね。
そうですね、
はい、何も考えてなかったですね。
そうやな、
はい、あそこのキーからさらに転調しようとしてましたからね。
してたしてたしてたしてた。今やったらいけるかな。
ほんまに行こうか。
いやいいです今やったらまあそのいやキーが出るという意味だけでね。
あ、なるほどね、
練習してるからね、はい、うん、でもそうやな、まあ真島さんも言ってましたね、はい、この前ファーストをこれでここでかけたら下手やなって
そんなことしたんすか
いや、その通りですよ。
まあそうですね、
うん、
ね、まあ全然ね、これまたあれですけど、あのスレイヤーの話はまた今度します、
うん、あ、そうやね
ちょっとスレイヤーの話
全然、あの全くスレイヤーの話はせんかってな、
そうですね、はい、ちょっと申し訳ないんで、うん、ちょっとこれまたね、もう音楽的なことは多分ね、僕来たらね話脱線するんでしょうね、多分ね、マシモさんにちょっと任せますもん、
う
ん、
まあそうですね、まあスレイヤーはまたじゃあですね、はい、あまりに内容が薄かったので、また別の機会で、とりあえず、まあ、今回ですね、スレイヤーについて、はい、ディアボロス・イン・ミュージカというアルバムがの1曲目のビターピースがいかに素晴らしいかって、
そう、あれを、そう、
あの1曲で全てのスレイヤーのアルバムに勝るというぐらい素晴らしいってことを知っていただければ、
あ、もう、はい、未体験の方はぜひ聴いてください。
ね、
あれは素晴らしい。
あのアルバム1曲のために、もし今やったら iTunes とかでも買えますから、はい、そのビターピース1曲250円ぐらいかな、
はい、
でもう買うだけでね、私たちに言ってることで、ね、
はい、
正しいっていうことが分かると思いますので、
はい、もう3000円の価値ありますよあれ
ね、
はい、
それぐらいもう最高のアルバム、
はい、
そして最強の曲です
ので、はい、
ぜひ聴いてください、お願いいたします。
Ghost Radio。
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか、ツインテールのゴーストレイディオ、今回も聞いていただきありがとうございます。コースさん、今日はどうですか。
いや、今日も良かったじゃないですか。
今日も良かったですかね。
はい、僕の思っていることが全部話せて、
イベアのシャドーバースの話でいたし、
そうそうそうそう、うん、シャドーバースの
望んでますそれこの番組聞いてる人
そうですね、
シャドーバースっていうバンドの話もしてないしね、シャドーバースゲームやろ
う
よこれ。
そうですね、うん、なんかバンド名っぽいですけど、う
ん、違いますね、
はい、
次回はですね、もう少ししっかりヘビーメタルの話をしたいと思いますので皆さん今後ともよろしくお願いします。そして、こちらのこの番組ですね、皆様の、メッセージを募集しております。宛先はこちらです、
はい、http://www.twinstailmetal.com のコンタクトフォームにお願いいたします。
はい、質問疑問、ヘビーメタルの内容、コウスケさんのシャドーバースの進み具合についてとかですね、
はいはいはい、
どんなことでも結構です。
はい、はい、何でも聞いてください。
はい
細かいな
もう4番かもしれんけど、
そうですね
いやいや大丈夫です、マシモさん一人じゃ無理なんでね。
なるほどね、
やっぱりね多少言いますからそれ、
はいはい
はい、そうですね、みんな感じで、これからもですね、ツインテールの活動、そして、このラジオも一生懸命やっていきます。ツインテールのことが気に入りましたら、またライブに来るなり、iTunes、Amazon MP3 なりで音源を買っていただけるとありがたいです。それではまたツインテールの、ゴーストレイディオでお会いしましょう。お相手はツインテールのヤスと
ツインテールのコウスケでした。
ごきげんよう、
さよう。